松阪情報広場、お知らせ。項目は、17件です。1、年金記録や年金受給見込み額の確認は、年金ネットが便利。パソコンやスマートフォンから、24時間へいつでも、ご自身の年金情報を手軽に確認できるサービスです。年金加入者など、基礎年金番号をお持ちの方であれば、どなたでも利用することが可能です。利用登録などの詳細は、日本年金機構ホームページ内、年金ネットのページをご確認いただくか、保険年金課、松阪年金事務所へお問い合わせください。年金ネットのお問い合わせ、0570-058-555、ナビダイヤル。QR コードが載っています。問い合わせ、保険年金課、電話、534044。松阪年金事務所、電話、515115。2、松阪市立歴史民俗資料館のリニューアルに伴う、臨時休館のお知らせ。広報12月号で、松阪市立歴史民俗資料館のリニューアルオープンを、3月20日、土曜日と、ご案内していましたが、展示調整期間を設けることから、4月3日、土曜日に変更いたします。臨時休館は、年末年始も含め、令和2年12月28日、月曜日から、令和3年4月2日、金曜日となります。ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。問い合わせ、文化課、電話、534397。歴史民俗資料館、電話、232381。3、年金生活者支援給付金の申請手続きは終わっていますか？老齢、障害、遺族基礎年金を受給している方で、年金生活者支援給付金を新たに受け取ることができる方に対して、日本年金機構から10月中旬頃、請求手続きの案内が送付されています。未申請の方は請求書の提出をお願いします。手続き上のご不明点については、年金ダイヤルまたは松阪年金事務所までお問い合わせください。年金ダイヤル0570-051165ナビダイヤル。年金生活者支援給付金の支給は、日本年金機構、年金事務所が行います。ただし、年金生活者支援給付金は、公的年金などの受給権がない方は、お受け取りいただけません。2月1日、月曜日までに、日本年金機構へ到着した請求分については、令和2年8月分からのお受け取りが可能ですが、それ以降については、請求月の翌月分からとなります。問い合わせ、保険年金課、電話、534044。松阪年金事務所、電話、515115。4、1月26日は文化財防火デーです。文化財を火災や地震などの災害から守るとともに、文化財保護に関する意識の高揚を図るため、全国一斉に実施され、今年で67回目を迎えます。市内には五条番屋敷、大郷寺本堂の建造物など多数の文化財があります。大切な文化財を地域ぐるみ、住民ぐるみで守っていくことが大切です。写真。おしろい町、大郷寺消火訓練。写真、終わり。問い合わせ、消防本部予防課、電話、251412。5、危険ブロック塀の解体に補助金が出ます。本補助制度は、令和3年度で終了します。制度をご活用される方は、お早めにご検討いただき、防災対策課までご相談ください。 対象、所有者または管理者が行う、公衆用道路に面する、ブロック塀などの解体で、次のいずれかに該当するもの。必ず解体する前に補助金の申し込みをしてください。1、高さ 1.2 メートルを超えるもの。2、擁壁上に積まれているものは、擁壁も含めた道路面からの高さが 1.2 メートルを超えるもの。3、避難者の安全を確保するために解体する必要があると市長が認めるもの。なお、一部解体も可能ですが、道路から 1.0 メートル未満の高さにすることとします。ただし、建築基準法第42条第2項に規定する道路に面する場所では、一部解体は認められません。補助金額、解体するブロック塀の面積に、1平方メートルあたり、5000円を乗じた額、上限10万円、協愛地域は15万円。協愛地域とは、市が指定する避難道路協愛地域で、両市町及び、町平尾町の全域。申し込み方法、印鑑と次の持ち物を持参し、防災対策課へ。1、危険ブロック塀など、除却事業補助金交付申請書。2、設置場所付近の見取り図。3、位置図及び、解体前の写真。4、事前確認書。事前確認書は、建築開発課で確認員を押印後、防災対策課へ提出してください。問い合わせ、防災対策課、電話、53-40324。6、75歳になったら、後期高齢者医療制度に加入を。被保険者証、75歳の誕生日の前月下旬に、簡易書き留め郵便で送付します。保険料。保険料は、一人一人納める必要があります。保険料の決定通知書は、誕生日の翌々月に送付します。保険料は、年金からの転引、特別徴収となりますが、加入当初一定期間は、納付書や、口座振替での納付、普通徴収となります。なお、一定の条件によっては、特別徴収とならない場合があります。それまで加入していた医療保険の資格は自動的に喪失します。問い合わせ、保険年金課。資格給付については、電話、53-4068。保険料については、電話、53-4092。各地域住民課、嬉野、電話、48-3837。三雲、電話、56-7910。飯南、電話、32-2922。飯高、電話、46-7112。7、松阪市消防出初め式。1月17日、日曜日に開催を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染、拡大防止のため、中止とさせていただきます。問い合わせ、消防団事務局、電話、25-1414。8、ミニ手話コーナー。手話の理解と普及を図るため、皆さんに日常生活で使える手話を紹介します。今月のテーマ、おめでとう。イラスト。両手の指をすぼめた状態で上に向け、両手を開きながらパッと上に上げる。イラスト、終わり。QR コードから YouTube でもご覧になれます。QR コードが載っています。問い合わせ。障害福祉課、電話、53-4059。9、今月の納税。今月の納期限は2月1日、月曜日。納付は納期限までに済ませましょう。国民健康保険税、8期。市民税、県民税、4期。日曜、 夜間納税相談窓口のお知らせ。日曜窓口、1月はありません。夜間窓口、1月18日、月曜日、午後6時から午後8時、収納課、都の町での開設です。各振興局では開設しません。問い合わせ、収納課、電話、53-4021。介護保険料、8期。問い合わせ、介護保険課、電話、53-4090。後期高齢者、医療保険料、7期。問い合わせ、保険年金課、電話、53-4092。10、小規模修繕などの受注を希望する、事業者の方へ。小規模な修繕や工事の受注を希望する市内小規模事業者の受注機会の拡大を図るため、令和3年度、4年度、松阪市小規模修繕等、契約希望者、登録申請の受付を行います。対象契約、1件の契約金額が30万円未満の簡易なもの。対象、市内に本店。本社を有する法人、または市内に住所を有する個人事業者の方。なお、平成31年度、令和2年度で登録済みの方も、改めて申請が必要です。登録条件、次の条件をすべて満たす方。1、建設工事または、物品、業務委託の、競争入札参加有資格者名簿に、登録されていない方。2、地方自治法施行令、第167条の4、第1項に、該当しない方。3、受注する業種を履行するために必要な資格または、許可を有している方。4、引き続き2年以上営業を行っている方。5、市税を滞納していない方。申請方法。1月12日火曜日から2月12日金曜日に申請書などを契約管理課に提出してください。土曜、日曜、祝日を除く。申請書などは契約管理課にありますが、市ホームページからもダウンロードできます。問い合わせ、契約管理課、電話、53-4012。11、社会保険に加入したときは、国民健康保険、国保に加入していた方が、社会保険、職場の健康保険に加入したときは、届出が必要です。届出がないと、両方の保険料、保険税を支払うことになります。申請方法、国保の保険証、社会保険の保険証、個人番号、マイナンバーの確認できるもの、印鑑を持って保険年金課へ。郵送での手続きを希望される場合は、次のところまでお問い合わせください。問い合わせ、保険年金課、電話、53-4043。各振興局地域住民課、嬉野、電話、483837。三雲、電話、567910。E南、電話、322922。E たか、電話、467112。12、マイナンバー、休日窓口を開設。マイナンバーカードの申請、交付、更新、パスワードの再設定、マイナポイントの申し込みなどを受け付けます。時、1月10日。日曜日、16日、土曜日、24日、日曜日、30日、土曜日、午前9時から、正午。ところ、市役所1階、戸籍住民課、都の町。顔写真は、市役所にて無料で撮影します。身分証明書、免許証などをご用意ください。1月16日、30日は、交付と、マイナポイント申し込みのみ受け付けます。平日は、市役所1階、マイナンバーブース、 各地域振興局にて、マイナンバーカードの交付申請を受け付けています。問い合わせ、戸籍住民課、電話、311916。13、小学校、中学校への入学転校の手続き。入学の手続き。今年4月に、小中学校へ入学するお子さんの家庭に、入学通知書を1月中旬に送付します。松阪市立小学校に在籍の方は、小学校を通じて配布します。次に該当する方は、学校教育課または、教育事務所へ連絡してください。国立や、私立の学校へ入学する方、入学通知書の内容に変更などがある方や、1月下旬を過ぎても届かない方、就学指定校の変更許可を希望する方、入学までに転居転出をし、入学する学校が変更になる方、転校の手続き、引っ越しなどで住所を移転した場合は、転校の手続きが必要です。次の1から4の順序で手続きを行ってください。1、市役所戸籍住民課または各振興局地域住民課で住所移動の届けをする。2、学校教育課または教育事務所で転校の手続きをする。3、在籍する学校で転校に必要な書類を受け取る。4. 市内で転居の場合は転校先の学校で、市外へ転出の場合は、転出先の市町村役場または、学校で所定の手続きをする。問い合わせ、学校教育課、電話、534389。北部教育事務所、電話、483821。西部教育事務所、電話、322300。14、特定健康審査を受診していない方へ。特定健康審査の集団検診は1月29日金曜日まで。対象、国民健康保険加入40歳から74歳の方で、令和2年7月から11月30日までに特定健康審査を受診していない方。75歳に達した方は除く。検診料金、無料。申し込み方法、事前に電話で各申し込み先へ。申し込み先。検診センターピースで受診は、電話、237611。健康センターハルルで受診は、電話、237565。なお、実施日などは12月広報に掲載しております。詳しくは保険年金課へ。問い合わせ、保険年金課、電話、534043。15、松阪市町中空き家、利活用促進制度を開設。松阪市町中空き家利活用促進制度は、飯南、飯高及び、嬉野の一部、浮里、中里地域を除く、市内全域を対象に、空き家を、売りたい方、貸したい方に、空き家情報を登録していただき、その空き家に関する情報を公開し、空き家を利用、希望される方へ、情報提供する制度です。空き家を利用したい方との仲介にかかる交渉、契約などの手続きは、市と、協定を結んだ、宅地建物取引業団体から担当業者を推薦しますので安心してご利用できます。対象地域に空き家をお持ちの方や今後空き家になる予定の物件をお持ちの方で売却・賃貸を考えている場合、制度に登録しませんか？写真、説明、松阪市町中空き家利活用促進制度のイメージ。というタイトルがついた、この制度の説明用のポスターが載っています。写真、終わり。問い合わせ、申し込み、建築開発課、電話、 4174。16、全国規模の芸術文化コンクールに出場する児童生徒に奨励金を交付。松阪市文化振興基金運用規則に基づき、文化振興活動事業に対して奨励金の交付を行っています。対象、学校教育活動の一環として実施される全国規模の芸術文化コンクールに出場する小、中、高校生で市内に住民登録があり、在住している方。ただし、県大会などの予選を経て出場する大会に限ります。出場経費を県または市が負担、補助するコンクールは対象外です。交付金額。個人または10人未満で構成する団体は、1人につき1万円。10人以上20人未満で構成する団体は、10万円。20人以上で構成する団体は、20万円。問い合わせ、文化課、電話、53-4397。17、空き家無料相談会。空き家の売買、賃貸、維持管理、相続、贈与などの名義変更、耐震、リフォーム、土地の境界確定など、空き家を所有する人が抱える、相談ごとに、空き家ネットワーク三重の法律、不動産、建築に係る専門家がお答えします。空き家ネットワーク三重は、空き家に関係する専門家団体で構成される空き家対策推進のためのネットワーク組織です。時、1月31日、日曜日、午前10時から午後4時。ところ、松阪公民館、船江町、松阪ショッピングセンター、マーム、2階。対象、市内に空き家を所有している方、将来所有する可能性のある方。定員、なし。事前予約制とします。一つの相談につき30分程度。申し込み方法、1月29日、金曜日までに、電話、ファックスまたは電子メールにて、建築開発課へ。問い合わせ、申し込み、建築開発課、電話、53-4174、ファックス、26-9118。メールアドレス kenka.div@city.matsusaka.mie.jp